お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月27日にシドニーで開催された日本語教師カンファレンス。前回はオーストラリア日本語教育の実情や開会式の様子などをお送りしました。今回のレポートでは日本語教師カンファレンスのセッションを担当した方々に新しい日本語教育のツール、アイデアなどを聞いています。まず最初はアートティーチャーでビジュアルアーティストのコリー・マサヨさんです。マサヨさんは今回のセッションで漫画を使って日本語の授業をするという内容を紹介しています。漫画と言語学習。どうしてこのような方法が生まれたのでしょうか。
私の方がもともと絵の先生をしていまして、ただその絵の先生をしている中でやはり現地の生徒さんから日本語を話してください先生っていう要望も多くて、で、はい、時々日本語のクラスにワークショップでお伺いさせていただいてるんですけれども、その延長で日本語とまあ、アート、漫画をコンバインした授業の、まあ、説明をさせていただく。
授業の中で漫画を取り入れてるというのはよくあることなんでしょうか。
あんまり聞いたことないです。皆さん熱心にいろいろされている工作と日本語をこうなんていうですか、コンバインさせたクラスとかいろいろ聞いてるんですけど、私自身も聞いたことない内容だなとは思っています。まあ、漫画の人気っていうのが年々上がっていまして、キャラクターを見せるだけで男の子とかわってこうちょっと声援を上げるような感じなので、やっぱり漫画への興味っていうのはすごく高くて、多分クラスの中で取り込むっていうのは喜ばれる内容だと強く思います。
アメリカンコミックのような西洋の漫画、日本の漫画との違いはどのようにこちらでは捉えられていると感じますか？
そうですね。特に少女漫画で言えば感情表現が日本の漫画の方が強くて、で、それぞれのキャラクター設定とかに深みがありますね。で、少年漫画でも展開とかやはり日本の漫画巧みに面白く作り上げているので、その違いが最近オーストラリア人の、まあ、生徒さんがこう理解されてるんじゃないかなっていう。で、その漫画の内容とか漫画のシーンから、まあ、影響されるのか、マナーがオーストラリア人の子が良くなっているっていうのは感じます。クラス終わった後に頭を下げて先生ありがとうございましたって自分から言ってくださる生徒さんも何人かいらっしゃいます。
漫画を通して日本の文化とかマナーを学んでいる生徒さんがいらっしゃるということでしょうか。
はい、そうだと思います。私もびっくりしたんですけれども、まあ、日本ではインバウンドでマナーの悪いゴミ捨てとか、はい、まあ、マナーが外国人によってどう変わっていっているみたいなことが、こう、ニュースとかで取り上げられてても、こちらでの、まあ、漫画を、私もどこから発生してるかわからないんですけれども、特に漫画好きな子がマナーがいいなって思うケースが多くて、例えば、アートクラス終わった後に片付けを率先してくれたりとか、ありがとうございましたっていう言葉をちゃんと、ありがとうっていう言葉をちゃんと使っていただいたりとか、なんか嬉しい影響だと思います。
ストーリーのある漫画として書こうとしている生徒さんもいるんでしょうか？
そうですね。まずは漫画の顔が描きたい。で、そこからやはりそれぞれの子供の中でも目標みたいな夢みたいのがあって、熱心な生徒さんはやっぱり将来的に漫画描けるようになりたいっていう気持ちを伝えてくれる子もいるので、やはりそうなると感情表現とかあと動きとかすごくまた教える内容も幅広くなってくるんですけれども、やはり憧れっていうのが画面の中でクラシックなページの紙の漫画の中で展開、動き、まあ、セリフの、まあ、表現エフェクトとかを見て、やっぱりこう気持ちの中でこういうふうに描きたいっていう強いこう情熱みたいのがあるのを感じます。
アートティーチャーでビジュアルアーティストのコリー・マサヨさんでした。日本語学習で最難関の一つといえば 漢字の習得です。日本では小学校から少しずつ習いますね。漢字練習のドリルなど宿題をこなした思い出を持っている方も多いかもしれません。去年マッコーリ大学の奨学金により漢字の教材を作成したキラーウィー高校の日本語教師ウィル・シンプソンさんにお話を聞きます。ウィルさんの作成した教材で学べる漢字はどれくらいの量なんでしょうか。
ニューサウスウェールズ州の HSC という試験の Prescribed 漢字、生徒が勉強しなければならない漢字が200あります、はい、だから200の漢字の教材を作りました、うん、テキストみたいな本は、550ページになりました。すごく時間がかかりましたけど価値があると思います。漢字を一つずつ、漢字の音読みと訓読みと英語の意味と使い方と書き方を紹介します。
日本の学生が習う方法と異なるのでしょうか。
多分日本の学校の習い方と大体同じだと思いますけど、私のモチベーションはオーストラリア人として漢字を習うのはとっても難しいと思います。そしてもちろんオーストラリアにはいろんな日本語の教科書がありますけど、特にニューサウスウェールズ州の HSC の Prescribed 漢字のテキストとか教材はあまりないから、特にニューサウスウェールズ州の教材を作りたかったです。
工夫したのはどんなところでしょうか。
漢字の歴史もあります。それはとても面白いと思います。もし生徒たちは漢字の歴史が分かったらもうちょっと覚えやすくなると思います。例えば日本語で説明しにくいですけど、prefecture 県の漢字の歴史は originally it was an upside down head similar to maybe the head of an enemy being hung from a tree outside an area to show authority and power. If you try and cross us, look what we will do to you. And then it slowly became the meaning for prefecture. A prefecture to show an area's power and authority. But now it just means prefecture.
漢字を紹介するときは、もし歴史とか話は面白かったら、もちろんもうちょっと覚えやすくなると思いますね。
この教材は、ウィルさんが学生のときに、漢字に苦労した経験が生きているそうです。
高校生の時には日本語が大好きでしたね、はい、だから私の人生の中でずっと高校大学、仕事日本語を選びました、はい、けど私が高校生の時にこんな漢字の教材は全然ありませんでした。もし私が、漢字を勉強したかったらちょっと難しかったです。ここから生徒たちは、いろんな歴史とか話とかイメージを使って勉強することができます。
去年この教材について特別な出来事があったとウィルさんは話します。
一日中15人の生徒たちと一緒に200の漢字のイラストレーション絵を描きました、はい、覚えやすい絵を描きました。
そしてこの教材にも入っているんですか。
そうです。もし教師と生徒たちはいろんな歴史とか考えとかアイディアがあったら、日本語はもうちょっと教えやすくなる、習いやすくなると思います。
こちらの教材 HSC Continuous Prescribed 漢字リソースパックは無料で誰でも使用できます。興味のある方はお子さんやご自身が通っている教育機関へお問い合わせくださいとのことです。キラーウィー高校の日本語教師ウィル・シンプソンさんでした。最後にジャパンファウンデーションシドニーのシニアランゲージコンサルタント池津ジョージさんにお話を聞きます。世界各国で日本語の指導を行ってきた池津さんは、オーストラリアが赴任先10カ国目、 出張も含めると38カ国ほど訪問されています。この日本語教師カンファレンスでは日本語でのプレゼンテーションスキルについてのセッションを担当しました。プレゼンテーションスキル、日本語と英語ではやり方が違うんでしょうか？
その外国語でにあのスピーチをするっていうことは、そのいろいろ準備の仕方も違ってくるわけですよね。で、自由に考えなさいなんていうやり方ではできないんで、順にどういうふうにその指導していけばいいかっていう、そういう話をするつもりなんですね。で、はい。だから、そのプレゼンテーションのやり方が、日本と、日本語と外国語で違うっていうのは、そんなに私は、あると思ってないんです。実は日本語弁論大会っていうのはちょっと独特なその目的っていうのかな、相手を感動させるとか共感を得るとかっていうところにすごく重きが置かれる傾向があります。だけどそのそういう違いあるんですけど、プレゼンテーションの場合やっぱり説得だなっていうのは同じだと思うので、そこの部分はあまり大きな違いがあるとは考えてないんです。
池津さんは今までたくさんの国で日本語、そして日本語教師に教えてきました。どのようなことに重きを置いているのか聞いてみました。池津さんは日本人相手だからこうしなさいということではないと話します。
そうですね、まずそういう社会文化ってすごく大事なことで、むしろそのこういう英語を話す国にの場合はですね、英語であっても相手が日本人がどうそれを受け止めるのかとか、どういうその習慣を持っているのかっていうのは知識として知る必要があるわけですね。だから日本人と話すときはこうしなさいとか、そういう話ではないんです。実際その今社会複雑になってますし、そのいろんな価値観の人もいますし、だからそういうそのいろんな文化が混じり合ってるところでどう対応するかとか、そういうことをそういう場に慣れていくこととか、そういうことが大事だというふうに考えていますね。
日本語を勉強した方が日本の企業で働くことになる場合もあります。その場合、日本の企業文化のようなものも教える必要があるのでしょうか？
そうですね、その社会文化とかその社会言語っていうのはすごく大事なポイントだと思いますね。でむしろその英語圏の人は実際のコミュニケーションは英語でするかもしれないけれども、そういう違いというのを理解して英語を使うとよりうまくいくっていうことですね。ただまあ向こうも日本人もだいぶその外国人に慣れてるとか、はい、まあそれもその国によっていろいろ違うっていうのはありますから、はい、まあそういう日本人もそういうふうに変わってきているし、はい、まあそういうことですね。だから本当に会社のそのなんか暗黙のルールみたいな、その価値観とかっていうのも今非常に多様化しているので、はい、一概にこう日本ではこうですよっていう言い方はしないように気をつけてますね。
池津さんはこれまで40年間日本語教育を行い、その変遷を目撃してきました。
最初始めた時はまだみんななんていうのかな、文法を教えてるような、そのなんか文法の練習をするような繰り返し練習みたいなのが多かった時代なんですけど、それからその言葉をコミュニケーションの道具として教える、要するにその流暢に話せるようになるとか、こうその自然なそのレターが書けるとか、聞いて分かるとかっていう、そういう実用的な日本語を教える時代っていうのがそれから20年ぐらいあって、でこの20年この、まあ、15年くらい主流になってきているのは、特にこういう中等教育ですけれども、考える道具になってきてるんですね。うん、プレゼンテーションが会話が上手になるじゃなくて、プレゼンテーション力がつくんだ、人にその論理的に思考して論理的に相手に伝えるにはどうしたらいいかっていうようなことに目当てがいくわけですね。
ジャパンファウンデーションシドニーのシニアランゲージコンサルタント池津ジョージさんでした。日本語教師カンファレンスのセッションを担当した方々に日本語教育についての新しいアプローチ、考え方を 北田和代がインタビューしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。